では、11月25日分のですね、時間と仕事と、ごめんなさい、時間と場所と仕事の、選べるスキルを手に入れようというウェビナーを開始したいと思います。よろしくお願いします。まずですね、画面共有からいきたいと思いますね。はい、まずこちら、皆さん今画面を見れてらっしゃるでしょうか。待ってくださいね。あ、これだとチャットが、あ、見れるか。あ、大丈夫です。今皆さん画面見れてますかね、ちゃんと。大丈夫ですか。ではちょっとこのままいきますね。ですね、時間と場所と仕事を選べる、あれ、あ、出た。あ、ありがとうございます。亀さんどうも助かりました。はい、じゃあいきます。11月25日分、時間と場所と仕事を選べるスキルを手に入れるということで、進めていきたいと思います。若干今日ちょっと昨日の反省に関してややゆっくりめに話していきたいと思いますので、皆さんもですね、僕のペースにできれば合わせていただいて、疑問点とかありましたらいつでも質問をくださればと思いますので、よろしくお願いします。ただ質問に関してはできるだけチャットでくださればと思いますので、お願いいたします。では、はい、今日のゴール、レジを鳴らすセールスライティングスキルの学び方が分かった、現状維持バイアスの話し方が分かったというなれば、僕としては今日はありがたいなと思ってます。で、セミナーの内容はまず申し上げた通り、本日のゴールを紹介して、2番が自己紹介、なぜ、3番がなぜ時間と場所と仕事を選べるスキルを手にしたいのか、4番がレジを鳴らすセールスライティングスキルの学び方で、5番が現状維持バイアスの外し方という形ですね。はい、進めます。あ、そうだ、まず1時間ほどで、本編終わりますので、本編終了後、メールでも書いた通りですね、新しいプログラムのご案内をしますので、希望者の方のみ残ってくださればと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず自己紹介。昨日多分参加してくださった方ばっかりなので、特に皆さんは書かなくて大丈夫ですけども、もし新しい方来られたら、皆さんのセールスライティング学び歴を、チャットで欲しいなと思ったので、このまま昨日の通り残しておきました。ではまず僕の自己紹介、昨日と同じかもしれないですけどね、いきたいと思います。2003年から2010年、ちょうど今から14年前なんですよね。もう随分経ったなと本当に思うんですけど、それはまあ14年経ったら、随分経ったなと思いますけど、友人たちと立ち上げた会社の役員兼社員をやってたんですよ。京都で創業した会社で、もともと中国語の語学スクールだったんですけども、その語学スクールを一緒に立ち上げませんかって誘われて、京都に住んだ結果、役員と、あと社員もやるようになったってことですね。で、人生のベクトルはタイだって、この時決めて、結婚できたのは、この会社のおかげなんですけど、ちょっと詳しく説明すると、僕もともとパワーポイントを使ったプレゼンテーションを、アニメーションを使って作るのがすごい得意っていうか好きだったんですよね。それで結婚式の時に、この一緒に会社を立ち上げたもう一人の友人、前職、リクルートって会社に勤めてたんですけども、そこの会社の友人が結婚するというので、その結婚する友人のために、じゃあパワーポイントでスライドを作ろうかと。で、なんかその二人の出会いとか、一回別れもあって、また再び寄りを戻して、結婚に至る過程を、写真とテキストを使って、あと音楽を使って映像を作ったんですよ。で、それがですね、非常に好評で、どういう感じで好評かっていうと、80人ぐらい参加者がいたんですけど、80人の参加者がこう、スライドに釘付けになってしまって、みんな涙を流すみたいな。僕、作った自分でも、なかなかいいストーリーだなと思ったんだけど、僕自身もこれはもう、毎日見てしまうほど、いい話だなって感じだったんですよ。音楽に合わせて写真とすらテキストが流れるだけなんですけど。で、それをですね、結婚式終わってからもう毎日のように見てたんですよね。で、当時の僕は、タイで、妻、その時は妻じゃない女性だったんですけど、その女性にハマってしまっていて、毎月のようにこうなんかタイに行くってことをやったんですよ。ところが、毎日タイに行くのはいいんだけども、当然 普通に働いていてもお金が追いつかないし、時間も足りないって感じになってきて、で、その結婚式があって、毎日のようにその会社の代表と一緒にですね、あ、当時3人で一緒に住んだんだけども、代表と一緒にその映像を見てたんですよ。毎晩のように。仕事が終わって帰ってご飯食べたら、毎晩のように見たんですよね。で、その時にそれを見ながらふと思ったんですよ。この映像を使ったら僕は待遇いますかねみたいな話をつぶやいたんですよ。そしたらその代表の人が酔っ払いながらだったんだけども、小野くんが本気になったらいけるよって話になった。でそれで背中を押されて、ブライダル、ゼクシー、関西ゼクシーで広告を出して、こういうスライド作りませんかっていう、要は広告を出したんですよね。でそれがかなりヒットして、年間の売り上げって2500万から3000万円ぐらいかな、の規模には拡大できたんですよ。それで僕はおかげで、毎月集中して作って、毎月一定の、ある期間に来たら休んでという形で、タイに行ったり来たりをこう繰り返すことができたんですけども、だから人生のビクトルはタイだって決めて結婚できたのは、僕は前職、以前所属してた会社のおかげなんですよね。だすごい恩義を感じてるんですよ。で、ブライダルの時期を立ち上げた。で、タイには1ヶ月で訪問したと。しかしですね、ブライダルの事業っていうのは、制作する本数が売り上げを含めて、これは厳密に言うと、僕が制作できる本数が、会社というか事業部の売り上げを決めてしまうんですよ。ってことは、3000万円までは売り上げは見込めるけれども、それ以上伸びるということはないんですよね。会社として、組織としてやってるのに、これじゃあ僕の個人事業と同じじゃないかと。ということもあったので、事業の停滞というか、まあ、伸びが全く見えなかったわけですよ。じゃあ、僕のように作れる人を養成すればいいんじゃないかっていう話もあったんですけども、これがなかなか当時はその発想が難しくてですね。というのも、文字を出すタイミングとか、写真を出すタイミングっていうのを僕は呼吸をするかのように出すんですっていうふうに話をするんですけど、若い人もいると、やっぱ分かんない人もいるんでしょうね。こういう言葉あんまり使いたくないんですけど、作り手のセンスに左右されてしまう。そういう商品だったんですよ。まさに僕が売り上げを上げることはできるんだけど、僕自身がボトルネックになってしまっていて、これ以上売り上げを上げることはできないと。で、せっかく立ち上げたんだけども、これ以上なんか会社の会社全体にとって自分が負担になるわけにいかないから、もっと売り上げを上げた方が会社としては嬉しいはずなので、まあ恩返しを兼ねて、この事業を閉じて他の法人部門を担当しようというふうに決めました。ちなみにこの今写ってる写真は、タイのですね、アフォークという、オフィスエリアがやっぱりまたあるんですけども、そこを当時その会社で借りてたんですよ。タイ支店みたいな感じで。そこで仕事をしてる時で、結構これ追い込まれてる時の時期で、多分今より体重が10キロぐらい下がってるんですよね。昨日ちょっと小野さん痩せましたねって話をコメントでもらったんですが、その当時の写真です。12年前だと思います。同じバンコクの写真です。で、しかしですね、翻訳部門を担当したんですけども、売り上げを伸ばすことができなかったんですよ。僕が変わった時に1億ぐらいの売り上げがあって、僕が変わったらその翌年にですね、8000万とか7000万とかの売り上げが下がったんですよ。で、これはどうしたものかなって考えた時に、1年でメンバーが入れ替わるくらいの健全さって書いてあるんですけど、まあ、要、辞めては入ってくる。辞めては入ってくるっていう状態だったんですよ。で、こんな循環してると、まあ、確かなんかこう、新しいフレッシュな空気が入ってくるから、それはそれでいいのかもしれないけれども、ノウハウとか、仕事のやり方っていうものが定着しないんでしょうね。だから、入ってくるたんびに、ゼロから教えなきゃいけない。で、これどうやって、教育する期間はあるけれども、どうやって売り上げ上げればいいんだっていう話なんですよね。お客さんにせっかく慣れてきたと思ったら抜けてしまうんで。で、また辞めてはお客さんの引き継ぎがあって、お客さんも結構うんざりしちゃうんですよね。これはなんとかなんないかなと思ったんでしょう。で、一方で、残業代を出すことができなかったんで、来る日も来る日も僕は終電で帰ったんですよね。なんでかっていうと、部下を定時で帰らせて、僕が部下の仕事の、後片付けをして帰る。そして自分の仕事は始発で会社にやってきてやるっていう感じだったので。だから、まあ、セールスライティングを僕は学ぶ以前からかなり、まあ、 不規則というか、あんまりよろしくない生活をしたんですよね。今だから言えるんだけど、今だからその、とばっちりというかね、影響がすごいあるなと思ってるんですけど、当時とにかく売上が上がらないから、僕の役員報酬とか給料も下がっていくと。で、下がっていって、当時、タイで結婚しましたから、妻と子供たちにお金を送らなきゃいけない。だけど、僕自身のお金は増えるわけじゃないんで、当然、切り詰めた生活になるわけです。そうすると、当然、自然的にやってたのは、カップラーメンを食べるとか、カップラーメンはカップラーメンでも、セブンイレブンの、プライベートブランドのセブンイレブンのカップラーメンが一番安かったんですよね、コンビニエンスストアでは。日清のカップヌードルを買うよりも、セブンイレブンのカップヌードルの方が50円ぐらい多分安いと思うんで、それを買って食べるとか、そういう生活をしてましたね。でカップラーメンの食べ過ぎでなんか、あんまり体が良くないなっていう感じを、最近は要するので、やっぱり食べ物って大事だな。ちょっとこれ余談ですが、お話しさせてもらいました。で、来る日も終電でシャッターで帰ってましたと。で、1日7日の交代、ブライダルの時は1ヶ月に1回行くことができたんですけども、法人事業を担当してからは1年7日の交代に変わってしまってました。ちなみに、なんだかんだ言って法人部門僕はですね、丸8年ぐらいはやってるかもしれないですね、確か。なんで8年かっていうと、中央林間っていう、神奈川県大和市に中央林間っていう駅があるんですけど、中央林間からそばの、アパート借りて住んでたんですよ。これもまたすごいアパートで、あんまり言いたくないんですけどね。なんかその日が差し込まないようなアパートで、暮らしたんですけど、そこに8年まで行ったんですよ。で、その8年間っていうのはちょうどその会社に5つ、後半1年間は、コピーを勉強した時期だったんで、その8年間が丸々その法人事業を担当した時期だったんですよね。だから8年間の間、こう、売上がこう、下がっては上がって、下がっては下がっては下がってはって感じだったんですよ。だ本当に会社のお金も、増えなかったんで、僕の給料も増えず、時間も取る、休むわけにもいかない。なんでかっていうと、代表から釘刺されたんですね。小野君、タイに行きたいのはわかるんだけど、他の部下のね、他の社員の皆さんの目があるから、あんまり休まないでほしいんだけど、そりゃそうですよ。会社に所属している以上。だから気づいたら1年7日の交代。年末年始とゴールデンウィークとお盆。1泊2日とかで行ったところもありましたよね。そんな感じでした。で、気づいたら長男幼稚園行ったんですよ。3歳ぐらいになってた。で、そうするとですね、長男が、今ちょっとこんな可愛らしい顔をしてますけど、長男がですね、僕をなんか知らないおじさんを見るような目でお父さんって言ったんですよね。タイ語でお父さんでポーって言うんですけど、で、その知らない人を見るような目が僕はあまりにもこう耐えられなくなって、これは絶対後悔ってやっぱ思ったんですよ。で、そんなことも続き、なかなか売り上げも上がらず、部下は相変わらず働かず、僕は終電の始発で帰るみたいな生活をしていて、2012年、コップの縁からストレスが滴り落ちたのか、感情のコントロールができなくなったんですよね。それで、代表と一緒にですね、有楽町線の、どこだったっけな、豊洲かな？豊洲って場所があるんですけど、豊洲である会社を訪問したんですよ。で、結構大きい商談で。で、その話の後に、代表と有楽町線で会社が渋谷になったんです。渋谷に帰る途中にですね、もう感情のコントロールがもう全くできなくなってしまって、小野くんもっと売り上げ上げなきゃ困るんだけどって話になったら、もう今までやってるじゃないですか、みたいな。人がいるにもかかわらず、目に涙を浮かべて、こうなんか怒鳴り合うします。という感じだったんですよ。で、とは言っても、恩返しなきゃと。タイに行って結婚できたのは、この代表とか会社のおかげなんだからってことで、何とか売り上げ上げようって考えた結果、たまにブログで紹介しますけど、アタックセールスアソシエイティの横山さんという方のセミナーに参加して、営業のやり方を変えようということを考えました。さあですね、そのアタックスセールスアソシエイティの横山さんの営業の方法というのが、飛び込みを、たくさん繰り返して、ザイアンス効果で、親近感を生むことによって、競合に打ち勝ちましょうみたいな手法なんですよ。それはそれで、こう、理論的でいいなと思ったんですけども、僕がいた会社っていうのは営業マンが不在なんですよね。営業を翻訳コーディネーターっていう人たちが兼ねてたので。だから、営業マン不在の中で、飛び込み営業はできないんですよ。なんでかっていうと、会社を開けることがなかなかできないので。 開けてしまうと翻訳の仕事が発生した際に割り振りができないんですよ。でちなみに仕事は発生はしてるんですよ。難しかったのが翻訳って仕事は文字単価でやるので、法人なんだけど売り上げが1000円とか1万円とか、そんな規模の案件も結構あったんですよ。で、これがなかなか翻訳の難しいところで、今はまあ自動翻訳なんかもかなり Google 翻訳進んでますからね、いいようになってるんですけど、まあとにかくそういう状態で、って感じだったんですよ。で、部下の尻拭いを捨てきた月がたまったのか、部下はまあそうなのかな、まあそうですよね。小野さんに言えば、僕ら帰っても大丈夫だから、感じになってしまって。で、そんな時に、この本。Facebook で先輩がいいねを押した本、世界一部の社長力養成講座ですね。これが僕の目の前にあるんだと。で、まあ最初はダイレクト出版って知らないし、なんか3990円もするし、なんか怪しいんだけど、この帯、ビジネスのリアルファイトをきっちり勝ち切れるのはどちらの社長だと思いますかっていうところにもうグッと来てしまって、よしと思って思い切って買ったんですよね。で、これが僕にとってはスーパーヒットで、壊れ丸理論っていうのが書いてあった。要は、ニューヨークの元首相のジュリアーニさんがやった手法ですけども、犯罪をなくすんであれば、どんな些細な犯罪も見逃してはいけない。同様に、部下たちが仕事をするようにするには、どんな些細なサボりとかであっても仕事をさせなければいけないというふうに気づいて、翌朝読んだ、本を読んだ翌朝ですね、部下を呼び出してですね、ミーティングルームで怒鳴りつけたんですよね。まあ、怒鳴りつけたっていうとちょっとまあギャグっぽいんですけど、今までこう溜まったこう僕の感情をすべてこう吐き出すためにもうやめられてもしょうがないと。でもここで僕が話さないと絶対変わらないから。もう覚悟を決めて。で、話した結果、部下が変わったんですよ。要はちゃんと働いてくれるようになったんですよね。で、この時ちょっとね、ポイントがあったのが、僕が部下に対して指示した内容を徹底的にやりきらせるようになったんですよ。例えば、後で紹介しますけども、ここか。断定的に興味を持ちコピーを試してみたって書いてあるんですけども、これね、メールで、お便りを送るようにしたんですね。定期的に。だからダイレクト出版やってるメルマガみたいなものですよね。あれを手打ちのメールではあったんですけども、毎週200件ずつ自分のクライアントに対して、手打ちでメールを送るようになったんですよ。僕が文章を作って、それを全員に送ってもらう手法ですね。で、それをやった結果ですね、既存顧客からのリピートの売り上げが上がるようになったんですよ。他部署からも発注がかかるようになったし、より大きい案件が来るようになったし、見積もり合わせって言って、まあ、競合からの見積もりを察知しやすくなったので、じゃあ、うちの方がいい条件でやりますよって言って、競合から仕事が取れるようになってたんですよ。で、事業が うまく回るようになったっていうのは、まずは部下のマインドセットを変えた。ちゃんと働かせるようにした。まあ当たり前なんですけどね。マインドセットを変えたこと。で、もう一つは、何をしたのかというと、やりきらせるようになった。要は、200件必ず送るって決めたら、200件送り切らせるようにしたんですよ。ちゃんと日報も上げてもらって、やんなかったら、じゃあ翌日必ずやってくださいと。で、その人に必ずやるようにしなさいと。指示することによって。あ、で、指示しますね。で、そうすると、やっぱり面白いもので、最初は、小野さん、言ってることはわかるんだけど、本当にこれ効果あるんですかと言ってた部下が、率先してやるようになったんですよ。なんでかっていうと、繰り返しアプローチをし続けることによって、問い合わせが増えることを、そして売り上げが増えることを、部下自身が体感できたからです。マインドセットを変えて、行動を管理するようになった。その結果、部下が、成果を体感できるようになって、部下が能動的に変わったんですよ。これが先日ブログで紹介したかもしれないけども、こうしと禁止。行動分析局だったかな。孔子が登場したら、好きな子供ね、孔子。孔子が登場したら、それを強化する行動をとる。まあ、例えば褒めるとか。そうすると、例えばそのダイエットとかってばかりやるんですけども、ダイエットって体重が減ると嬉しくて、自分で勝手にやっぱやり出しますよね。やりすぎは良くないかもしれないけど。あれは要は勝手に、こう成果が出ると、それが講習を強化してくれるんで、よりその行動が、続きやすくなるんですよね。そういう効果です。まあ、これでどんどんこう部下が良くなっていって、部署が良く、変わっていきました。 で、その結果ですね、コピーを学んで自己投資をどんどんどんどん僕もするようになったと。ダン・ケネディの言うことを聞いたら間違いないと。じゃあこれだったら僕ももっとコピーライティングを学ぼうと思って、自分の習慣コピーとかやってたんですよ。で、そして登場したのがアプリです。まあこれまではあの会社のために自腹でいろいろ購入したんだけど、さすがに50万のお金は会社のためにはちょっと難しいなと思ったんですよね。それで、最初は金曜日が、この開講日だったんで、それを理由にやめたんですけども、この映像で書いてある通り、土曜日講師が登場してしまったんですよね。金曜日は満員に埋もれて。で、さすがにこの中でもう言い訳できないと。もうやるかやらざるかのどっちかだろうと。いう感じで、僕自身もこうなんか腹をこうくくってですね、どうしようかなーって、こう考えたんですよね。で、自分で向き合いました。長男は3歳になろうとしており、次男も生まれようとしてた。偶然にもカードローンの融資枠が50万円あると。どうしようかなと。会社への恩返し、代表への恩返しを取るのか。なんでかっていうと、ここに投資するってことは、これ自分で自分の人生を作るっていうことを僕は宣言するものなので、今までの恩返しをやめるっていうような話でもあったんですよ。もしくは自分の人生を取るのか。思えば、まあ、誰かのためと言っては自分のあるべき姿から僕は逃げてくるかもしれないなと思ったんですよね。それが生徒会長のブライダーとか、結構人に譲ることが僕は多かったので、いろんなこう人にこう譲ってきてしまったんですよね。まあ、それが良かれと思ったんだけども。でですね、自分の人生取ろうと。あら決めまして、締め切り10分前、近所のセブンイレブンに格好で申し込み書をファックスして、で、着信の1万円を振り込んで、その後カードローンから40万円を借りて振り込みをしました。で、今に至るって感じですね。で、これはちょっと昨日もお見せしましたけど、上の10万円ぐらい、赤い線より上が会社の恩返しという自己投資。だいたい10万円ぐらいですね。で、赤いラインから下が自分の人生に自己投資というと、これ多分90万から100万ぐらいあると思うんですけども、ザル出版からこんな感じでね、ロイヤルカスタマーになりましたっていうのが、2013年の12月24日に送られてくるっていう感じだったので、多分1年間満たないのに100万以上使ってるっていうのは結構珍しいお客さんだったみたいですね。うん、まあ、こんな形で、今に至るという自己紹介をしました。ちょっとこのままちょっと行きますね。ちょっとすみません。自己紹介今日長かったですね。はい、次行きます。で、なぜ時間飛ばすと仕事を選ぶスキルを手に入れちゃうのか。皆さんこれ今日参加されてる方はですね、皆さん書いてくださったと思うんですけども、もしくは書いてなくても、また後日送ってくださればと思うんですが、セールスライディングスキルを得たいので、ある出版さんが始めたというプログラムを購入しても、投資というよりは浪費になってるって僕は感じてるんですよね。これよく言う話なんですけど、例えばアプレンティスに参加していた50名、厳密に言うと金曜日、土曜日クラスで50名、50名いたので、全部で100名いますね。100名の中で、セールスライティングスキルを磨いて、セールスライティング、ライターというか、まあ、セールスレターをちゃんと書いてる人っていうのは、そんなにないんですよ。多分 10% もいないと思いますね。10人もいないと思いますね。書ける人はいますけど、ちゃんといわゆる活躍してるかっていうと、なかなかこう怪しいところがあって、多分5人ぐらいじゃないかなと思いますね。5%。そんなもんだと思います。だから、それほど僕にとっては、投資というよりは浪費になってるっていうのがパターン化しちゃってるんですよ。僕が見てる中では。で、なんでかなって思った時に、単純にセールスライティングってなんか楽そうだよねとか、セールスライティングってなんかいいよねとか、なんかセールスライティングってなもんさんに憧れてみたいな感じで、まあ、動機はいろいろきっかけはあっていいと思うんですけども、肝心要の自分がどう生きたいのか、ああ、すみません、これ5時直すの忘れちゃった、ライフの方でしたね。で、どうありたいのか。で、これを知らなければ僕は知ることから始めた方がいいと思う。なんでかっていうと、これこそが行動のエネルギーになるからです。逆にこれがないんだったら、なかなかそうですね、よっぽど好きじゃないので続かないポイントね、セールスライティングを学ぶというのは、かなり細かいところまでやっていくと思うんで。ちなみにセールスライティングスタートアップガイドでは、理想の1日を書き出すということと、できること1000個を書き出すということを僕は提案しています。これ第1章ですね。他、最近よく言うのが、これまでに時間とお金を使ってきたものは何ですかという質問もよくします。これによって、自分の興味のありどころ、関心のありどころがどこかというのを知ってほしいとい う狙いがあるんですよ。で、またこれが主張になっているかどうか、 多くの人は〇〇と考えてるが、僕は罰三角三角だと考えてる。ピーター・ティールの賛成する人がほとんどいない、大切な真実は何だろうかって自分に問いかけてみたときに、多くの人が言ってるようなこと、もしくは、どっかで聞いたことがあるな、みたいなことを自分が言ってるとしたら、それは多分、自分の生き方とか、自分の在り方とか、主張にはなってないと思うんですよ。昨日も言いましたけど、ポルシェが欲しいとかって誰でも言いますよね。自分がポルシェが欲しい、自分でなければならない理由があるんだったらいいと思うんですよ。だけど、ポルシェが欲しいが動機にならないっていうのは、まあそういうことなんでしょうね。まあ、お金があったらポルシェ買えばいいもんですね。でも、ポルシェを買うために多分ね、一生懸命頑張れる人はそんなにいないと思うんですよ。なんでかっていうと、誰にでも言えるから。でも、自分じゃなければできないこと、自分じゃなければならないことだったら、多分それがエネルギーになるって僕は考えていて。だから僕も個人的な話でしたけど、長男から知らないおじさんを見るかのようなで、見られるっていうことは自分で絶対後悔するから、それは僕は嫌だと思ったんですよ。だ長男からの、お父さんに対する目を取り戻そうと。って思って行動しました。じゃあその結果、小野さん、恩返しと、それはどっちが大事なんですか？今までだったら僕は恩返しと言っちゃいましたね。だけど僕はその時決めたんですよ。恩返しよりも自分の欲求を満たすことが大切だっていう。まあそんな感じで。その当時はですね。まあ参考まで。で、インターネットを使っても答えが出てくる。答えは自分の中にある。もしくは体験から自分の中に生まれたと僕は思っています。ならいろいろ体験をすべきなんじゃないかなって僕は考えています。あなたはなぜ時間飛ばしと仕事を選べるスキルを手に入れたのか。ぜひチャットでこの辺りに教えてください。まあ、これも、まだ送ってなければ構わない。よろしくお願いします。まあ、メールだったらこちらですね。で、4番目。レジオならセールスライディングというのを学びたい。これ若干軌道と変わってます。毎日この部分だけちょっと変えようと思ってるんですけどね。今日紹介するのは、はい、これ、コンサルタント企業成功法則大全。これも僕にとっては結構思い入れが、あるレターでして、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、オリジナルコピーこれだったんですよ。コンサルタント企業成功法則大全。テッド・ニコラスが書いて、北岡さんが簡略だったのかな、確か。で、長い間これ使われてたんですよね。で、これも、アプレンティスのこの課題が出たんですよ。これを打ち破るコピーを、書きましょうって感じで。多分3人ぐらい僕の他に立候補したのかもしれないけど、あ、もっといたかな。もっといたんですけど、で、僕も立候補して、で、これを書き始めたんですよ。で、書き始める前に僕これ思ったのがね、この本って、どんな人が今まで買ってきたのかなって考えたときに、これダイレクト出版のハウスリストの人が買いますよね。ダイレクト出版のハウスリストが当時10万とか12万って言われてたんだけど、ハウスリストの方がこの本を買うわけですよ。で、このコピーがずっと使われてきたってことが、もうこのコピーを見て買うような層は枯渇してるよねって思ったんですよね。何年使われたかわかんないけど、結構長かったんですよ。で、あれば、同じペルソナに向けて書いたら、ダメだなってことが分かったんですね。同じペルソナに向けて書いても勝つことができないなと思ったんですよ。なら僕はペルソナを変えたんです。で、どんなペルソナに変えたかっていうと、コンサルタント企業成功法則大全っていう名前だから、コンサルタントに興味がある人はピンときますよね。ただ僕はコンサルタントに興味がない層、コンサルタントっていう言葉を知らなくてもいい。コンサルタントっていうものに興味はないんだけど、時間と場所を自分でコントロールしたい。またディープなコントロールって書いてあるんですけど、そういう人たちに向けて僕がコピーを書くといいんじゃないかなと思ったんですよ。ってことは、ジーン・シュワルツの気づきレベルで言うと、コンサルタント成功、今までのコピーはどっちかっていうと真ん中から上だったんですね。ダイレクト出版の本なら買うっていう人とか、もうコンサルタントってなりたいと決めていて、あとはコンサルタントのなり方を探していたり、もしくは、コンサルタントか、セールスライターかで迷ってるみたいな。そういうちょっと、ある程度こう頭の中に、コンサルタントっていうのが頭にある人だったんですよ。僕の中ではね。僕はちょっとこれ対象を外して、一番多いパイってどこかな。 って考えた時に、多分時間とか場所側を自由を求める人なんじゃないかなっていう仮説を立てて、だから僕は人種バランスの気づきレベルで言うと一番気づいてないですよ。そもそも自分の悩みが何なのかがよく分かってない、もしくは時間と場所が欲しいっていうのは分かってるんだけど何をしていいか分からない、下から1番目2番目、この2つを僕は対象にしてコピーを書こうと決めました。自分ちょっと書きやすかったね。でそれで、ね、人種ワルツの5つの気づきレベルの一番最後、気づいてない人ですね、あの悩みに気づいてない、もしくは悩みに気づいてるんだけど何をしていいか分からない、この人たちに興味を持ってもらうにはどうすればいいかというと、ストーリー、物語を使った方がいいっていうのが、マイクル・マスターソンが言ってる話だと。そこでこの人たちに対してストーリーリード、これがピアノのコピーを使いました。で、これがですね、実は会社を辞めたんだ。僕が伝えると胸笑った。しかし僕が話し続けるといつの間にか笑いはっていうのが始まるんですけども、まあ、ピアノのコピーをそのまんまスワイプファイルを忠実に使ってやってるんですけども、これ面白いのはですね、ぜひ、まあ、もうこれ見れないかな。2年間ぐらい多分使われてたんだけど、最近ちょっと、ビデオ制作データに変わったんで、もしかしたらもう見ないかもしれないけど、これはですね、実は面白いのは、本の内容がほとんど登場しないんですよ。なんだかっていうと、悩みに触れてあげて、その悩みをこの本を読めば解決できますよっていうふうに僕が、このレターで伝えてあげれば、本の内容は関係ないからです。で、これはある意味個人的には面白い書き方をしたレターだなと思いましたね。で、この本の内容と全く関係ないんですよ。ただ、この本を読むことによって、こんな主人公と同じようになれますよってことを僕は物語で伝えたんですね。で、これ、電熱都市線で、通勤中にピンと来て、どうしようかな、って感じで、立ったんですけど、で、ピンと来て、ピアノだと思って、iPhone 取り出して、パッパッパッパッパッパーって書いて、最初出したレターがこれ、ちょっとごめんなさい、これが、ちょっと、ここ見えますかね。これ、ジーン・シュバルツの見込み客の気づきレベル。モーストアウェアとかと書いてあるんだけども、これに応じてリード、ヘッドラインとオープニングタイプを変えるってことを僕と学んでたので、アプレンティスで学んで、あとグレープリーズって本があるんですよ。マイクル・マスターソンが書いた。これにこれが書いてあるんで。ちなみにこれ、もし詳しく知りたければ、詳しく知りたければですね、スタートアップ、一回ちょっと共有規制停止します。別の共有をするので、すぐ終わります。これ。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、このセールスライティングスタートアップガイドの第2章の10ページ目にですね、9ページ目と10ページ目にこんな風にほら、見込み客の気づきレベルとかの話が書いてありますので、まあ、ちょっと参考にしてくださればと思います。これはこんな形でね、これ自分で言うのもなんですけど、なかなかまとまっていて、使い勝手がいいので、今ちゃんと持ってる人はぜひ活用してほしいなと思いますし、今これ実は有料版でもう販売してるので、もし手元になければ第1章、第2章合わせて1500円で売ってますので、もし欲しかったら、もし手元になくて欲しかったら、メッセージください。PDF 版ですけども、販売したいと思いますので、すみません、ちょっと影響しちゃいました。で、また再び戻しますね。で、このジーン・シュワルツの、考え方をもとに、僕は、コピーを書いたんですよ。で、もともと面白かったのがこれね。これちょっと見えますかね。これ、提出前日に書いたメモ。電気室に乗り、立っていたらひらめいた。満員電車の中で iPhone で書けたのがこれです。これ iPhone で書いたんですよ。今とはちょっと違うんですけど、大体ピアノのコピーを踏襲してるんで、ストーリーが同じですよね。ここではちょっとコンサルタントなんだ、というふうにちょっと言ってしまってるんですけど、これは僕はコンサルタントの言葉を取ってしまったんですね。最終納品版は。これが40分ぐらいで多分書いたんですよ。ちょうど電車の中に乗ってる時間が40分だったんで、40分で書いたものがこれ。で、これを元にして、初回提出したのがこれ。起業してコンサルタントをやってるんで、私が伝えるとみんな笑った。しかしコンサルティングを始めると、笑いは驚きに変わったみたいな。なんかちょっとこなれてないんですよね。長い感じがして。で、これね、アプレンティス戦術って言って、お客さん2人いるって僕、この時聞いていたんですけど、寺本さんがレビューすると、大学出版の。 で、寺本さんが、うんって言わないと、これは、ダル出版とセールスライターとの、AB テストにスモッとできないんですね。で、これを提出した人がたくさんいたんで、まずは、その提出した方々から寺本さんに選ばれる人があるんですよ。で、僕、その時心がけたのは、これ出しますね。出した結果、寺本さんの表情を見逃さないと、見逃さない。寺本さんが言った通りに修正すれば、まず採用されるので。だから、寺本さんの表情とか言ってることを聞き逃さず、極力、わかりやすいように、寺本さんが判断しやすいように書きました。で、多分、この時言われたのが、コンサルタント志望者よりも、そうじゃない方が確かにいいかもしれませんねって話だったんで、コンサルタントって言葉を全く削ってしまって、悩みに行こう。悩みに初級で書いたレターが冒頭で紹介したこれね。実は会社を辞めたんだ。僕が伝えるとみんな笑った。しかし僕が話し続けると、いつの間にか笑いは点々点々。で、これが、採用されて、ダル出版さんとの AB テストに進むことができて、結果はこれ。これ、小野さん。これ、オリジナルのパターンにのがあって、オリジナルっていうのがダル出版の元のコピー。これね。これ。これ。これが 6.39% あったんですよ。で、僕の他にもう一人、コピーライターがいらっしゃって、で、このコピーライターが書いたものが 6.3% ぐらいだったんですよね。で、僕 8%。で、僕の勝ちというわけで、カセットシュワイパールの勝利。ということで、ダル出版さんにこれは随分長いこと採用されてました。で、なんで僕が、こういう実績を出し続けることができたら、これ、寺本さんに、これ、昨日も紹介しましたけど、ここに王さんに書いてあるんですよ。ダル出版社内のセールスライターを打ち負かし続け、社内のセールスライターの心を折り続け、なんかこれ、小川さんにも言われたらしいですね。なんか、小野さんって人に、君たち、こでんぱんにやられてるんだけど、一体何をしてるんですかみたいな感じで、ちょっと面白かったですね。一回訪問したとあったんですけど、小川さんがなんか僕のことをすごい物珍しそうにこう見たのが、なんか忘れられない思いです。そのおかげで仕事が舞い込みすぎるという売れっ子セールスライターになった王さん。例えば2014年なんですけども、4月と5月で10本ずつレターを書いて納品したんですね。まあ大体まあ1本あたり、お金がもらえなかったレターもあるんですけど、まあ大体10倍の計算すれば100万円じゃないですか。だったらもうこれだけ書いていけるんだったら、割とセールスライターだけで1000万とかいけるんだなって僕の中では感じた瞬間でしたね。それが。で、この実績を出し続けるのは理由なんですけど、動機まずは。なんでかというと、これね、誰よりも多分僕はやってたんですよ。朝4時に起きて、日課をやって、写経をして、ブログを書いて、コピーの勉強をして、セールスレターのリサーチをして、で、仕事はちゃんとやって、仕事が終わったら、シェアオフィスを借りて、そこでお客さんと打ち合わせをして、さらにコピーを書いて、で、終電で帰って、3時間寝て、ビジュアル、日課をやって3時間寝てみたいな感じで生活をずっとやったんですよね。で、こんな風にやるためには、やっぱりね、何かに学ぶかっていうのが最も大切。行動がエネルギーになってくれるんで、もう子供のために頑張るぞみたいなのでもいいし、誰かを迎えるために頑張るぞでもいいし、もう誰かに、もう時間とかもう管理されるのはもう絶対嫌だっていう風に頑張る。動機は人それぞれなんですよ。でも、この何のために学ぶかって一番大切。その上で、次に大切なのは誰から学ぶのか。なんでかっていうと、その人が書いてるようなものをそのまま自分も学ぶので、例えばですね、煽り、まあよく言われる煽り系のコピーってありますね。煽りコピーを学んでる、煽りコピーを書く人から学んだら、自分も煽りがちのコピーを書くようになる。まあ、煽らないコピーってなんか難しいと思うんですよね、現実で言ったらね。煽らないコピーを書くっていう人から学んだら、そういうコピーを書くようになれば。まさに、一緒にいる人のような人はなっていくので、自分が学ぶ人のように自分に成長してきますよ。大体。そこはぜひ、押さえておいた方がいいです。そして、実践で書き続けるかどうか。で、可能であれば、ちゃんと静脈率とか、僕がお伝えしたみたいな、CV 率、コンバージョン率、コンバージョン率とか、制約率とか、まあ、いろんな言い方ありますけど、それがちゃんと分かるかどうか。いくら売り上げたか分かるかどうかが、自分で実感できないと、直しようがないんですよね。例えば、何かあった時に。大体、セールスライターの仕事もらっても、残念なのは、書いて終わりなんですよ。 なんでかというと、お客さん側で勝手に直しちゃうんで。そうじゃなくて、お客さんの、成果が出るまで直し続けるぐらい修行した方が僕はいいと思いますよ。特に最初は。なんでかというと、そうしないと、僕はいくら売り上げた、僕はいくら貢献したかってやっぱわからないんだよ。僕はもうダイレクト出版さんのおかげで、この本だったらいくら売り上げたっていうのは、全部じゃないですけど、わかるものもあるので、ちょっと大きかったなと思います。そういう環境が僕は大事なんじゃないかなっていうふうに考えています。で、参考までに、セールスライティングする人生の操縦感、コントロールを握るんだったら、こんなステップを踏んだ方がいいと思いますよと。まずは、クラウドワークスとか、なんでもいいんですけど、自分で営業して、ライティングの受け負いをすること。で、どこまで受け負いやったらいいんですかって話がたまんでるんですけど、それは、単価とかお客さん、仕事を自分で選べるようになるまで。選べる余裕ができるまでは、ライティング受け負いやった方がいいと思います、僕は。余裕っていうのは、人によってそれぞれなんですね。例えば、昨日も話しましたけど、日比野さんって方がいて、で日比野さんに聞いたんですよ。オンドメディア今、いくらでやってますかって言ったら、そしたら、最低でも7000円って言ってたんですよね。僕びっくりしちゃって。なんでかっていうと、コンテンツライティングを教える方々が、例えば今、ビデオ、なんか、ウェビナーをなんかやってたんですけど、そこでね、3000円ですごいっていう話になったんですよ。3000円ですごいと、3000円ですごいんだって僕も、そこでなんかこう、アンカリング、ができたんで、3000円ですごいんだったら、日比野さんの最低何千円ってなんだそれだと思ったんですよ。しかも、よくよく聞いてみたら、1万5000とか2万円とかでやったりするわけですよ。一体これは何だと思いますよね。で、やっぱりね、それだけリサーチもしてるし、書いてるんですよ。多分、日本で1万書いてるって言ってもおかしくないんじゃないですかね。オンドメディアとか、ブログとか、コンテンツライティングに関しては。だから、そのレベルになってくると、選ばれるようになってくるので、相手から求められる。もしくは、自分で仕事を選べるようになるまで、僕はスキルを磨いた方がいいと思います。目安としてね。求められたら、次のステップに行ってもいいかなと思いますよね。で、次のステップは、成果報酬とか、プロジェクトワークの仕事です。普通、セールスライターって1本書いたら10万とか、まあ5万とか2万とか1万とかが現実的な話ですけど、ね、まあ、もらえれば10万とか15万でもいいと思うんですけど、まあそのレベルから次は、でもそれって買い切りなので、どんなにその、セールスレターが活躍して、100万売り上げたり、1000万売り上げたり、1億売り上げても、もらえるお金は変わらないじゃないですか。で今度はちょっと変えて、成果報酬 10% でも 5% でも 20% でもいいんですけど、成果報酬で売れるたんびにお金が入るような契約を取る。これはライティングの受け負いをしてるお客さんでいい成果を出したらそこに交渉するということです。この間日比野さんがなんか交渉しましたね、そういえば。ライティングの受け負いで、例えば今までダイレクト出版さんで僕取引していて、一本10万円、15万でやってましたと。でも成果を出すようになったんで、一部成果報酬やらせてくれませんか、継続的にね。まあ、交渉はね、交渉のしがいがあるんだけど、こういうふうに、一本書いたら、継続的に売り上げが入るように、自分で契約を変えていく。ってことがいいんじゃないかな。もしくは、プロジェクトの仕事。例えば僕がやってる、今だったら、ベストパフォーマンスっていう、生態というかトレーナーさんというか、そういう活動をやってるんですけども、それも、僕が今、レターを書いたりするわけですね。レターを書いたら、そのレターから反応が出るたんびに、売り上げが上がるので、そこから僕の報酬が何パーって決まってるでしょう。それが継続的に入ってくるっていう仕組みですよね。こんな形のプロジェクトの仕事をやっていくといいんじゃないかなと思います。まあ、いわゆるプロモーションってやつですね。で、あとはコミュニティ運営。そこまでできたら、例えば誰かにコピーを教えたり、プロモーションの仕方を教えたりっていうステージ。多分求められるようになってくると思う。僕も誰々さんのようになりたいですっていう形で。だから教える、コミュニティを作って、このコミュニティメンバーが自分と同じことができるようになる。そうすると、新しい事業を自分が作るステージ。例えば僕だったら、バンコクチューズマ生活 .com っていうのがあるんですけども、全国で例えばシェアオフィスを作るとか、コワーキングスペースを作るとかみたいな、アイディアが今ちょっと新しく出てくるんだけども、そんな形で新しい事業を作ったときに、他の誰かに、他の誰かに、それを、やってもらうことができるようになりますよね。こんな、どんどんどんどん。 はい。あ、コメントどうもありがとうございます。あ、なぜセールスラッツなのか。それは後でまた拝見しますので、ありがとうございます。で、コミュニティの運営をして、事業を自分で作るようになる。事業を作ることによって、自分と同じことができるコミュニティのメンバーに事業を預けることができますよね。事業を作って。そしたら、事業を作るところまでコミュニティメンバーができるようになったら、自分は経営、マネジメント、自分でその人たちに投資をする。という形の経営者とか投資家の仕事というステージになってくるんじゃないかなと思います。まあ、こんな順番でやっていくといいんじゃないかなって僕はちょっと考えてます。参考までに。はい。では、最後に、現状維持バイアスの外し方。まあ、繰り返しになりますけどね、昨日のね、人間の脳は現状維持することで命を保とうとしています。で、確率の高い方をやっぱり選択しますよね。昨日も生きられたんだから、なんで今日変化する必要があるのか、当然ですよ。で、これはもう現状維持バイアスなんですよ。例えば、よくダイエットとかって結構難しいですよね。ダイエットしなくても別に生きていきますからね。いや、まあ、長生きできるかどうかって話はもちろんありますけど、やっぱり短期的なものにしてって、やっぱどうしても目がいっちゃうんですよ。目の前にポテトチップがあったらポテトチップ食べたくなっちゃうし、なんか目の前になんか綺麗なこうお尻があったら見たくなっちゃうじゃないですか、やっぱり。で、やっぱああいうのはやっぱり僕はね、すごい大事だなと思っていて、短期、と、例えが変ですね。僕すごいカレーライスやってたんですよ。例えばJAL の、ぜひ、羽田とか成田でね、もしJAL の桜ラウンジで入る機会があったら、ぜひ食べてほしいんですけど、羽田と成田しかないんでね。羽田と成田の国際線しかないんですけどね。国内線はないですよ。国際線の桜ラウンジで入ったら、ぜひ食べてほしいんですけど、ビーフカレーがあるんですよ。もうね、お肉がゴロンゴロン入ってて、こう、お玉でこうすくうと、ビーフの塊が、3つとか4つとか1つとかゴロンゴロン入ってるんですよ。だビーフカレーっていうのは、どっちかというとカレーのね、液体の面積の方が僕は体積の方が大きい気がするんですけど、桜ランドのカレーは、ビーフの体積の方がでかいんじゃないかと。だからこれはむしろビーフカレーっていうより、カレービーフなんじゃないかみたいなね。なんでこう思っちゃうんですけど、これは僕は、で、あと美味しいです。ぜひ食べてほしいんですよ。で、あれがすごい好きだって、目の前にやっぱりね、ビーフカレーってどうしても食べちゃうんですよ。どんなダイエット中だって言っちゃって。だからこんなもんですよね、やっぱり人間ってね。なかなかこう目の前の欲求っていうのは抗げない。まあそこをコントロールするっていうのがまず大事なんですよね。セルフマネジメントをして。ただそういうもんですよねってことを伝えた上で、なんで今ね、昨日桜ランチのカレー食べたのに、今日いきなりダイエットだからって言って我慢しなくちゃいけないんだと。だって昨日食べて今日生きてるんだから、今日食べたって明日生きられるよねって。だったら食べた方がいいじゃんみたいな。まあこんなもんですよね。現状維持しようとするんですよ。今まで食べてるんだから食べようよみたいな感じ。だけど、セルフマネジメント、ちゃんとできてる人は、行動を変えてうまくいってる人って言いますよね。でも、この人たちももちろん現状維持バイアスかかってるんですよ。で、アタックセールスアソシエーションの横山さんが言うように、インパクトと回数によって現状維持バイアスを外すこと。例えば、時速100キロで車を運転する場合、今皆さん車を運転するんだったらそんなに怖くないかもしれないけども、免許取り立ての時とか、教習車で高速道路教習とかする時って、多分いきなり100キロ出してって言うのが怖いと思うんですよね。車線変更とか。あれですね。でもあれを繰り返しやっていくと、だんだん怖くなくなってきますよね。慣れるので。歯磨きと同じですよね。これと同じです。負荷がかかり続ける環境に自ら身を置くことによって、到達をかけてくる。まあ、進化論的な話ですよね。一緒にいる人のように人がなってくるんですよ。だから、負荷が高い人、自分にとって、この人ちょっと圧倒的すぎるみたいな人と一緒にいると、負荷がかかり続けるので、個人的にはおすすめです。まあ、なかなか難しいかもしれないですよね。個別、差がどうしてもあるので、僕はそれをお勧めしますけど。ただし、こんな人に、いや、どんなにすごい成果を出してる人でも、こんな人になりたくないなって人と一緒にいてはいけません。これは本当に大切です。で、誰と一緒にいるかが大切なんですよ。だから一緒にいたい人と一緒にいるべき。ああ、なんかこの人と一緒にいると疲れるなとかっていう言葉を妥協してでも一緒にいちゃいけません、それは。ただ、まだ会社員の方々って、僕の周りの方々って、会社員というかね、いろんな働き方をしている人が多いんですけども、大体皆さんね、 あの妥協して付き合ってしまうということが非常に多いと思うんですよ。飲み会とか。いや、本当はこの人の話って面白くないんだけど、まあ飲み会でちょっと関係性が崩れると思うんだからちょっと行ってみようかな、みたいな。ね、わかります、もちろん気持ちは。だけど、大事なのは、その人と同じように自分もなってしまうんですよ。はたから見てるんですね。なんかあの人ぐちぐち言って、もう本当に嫌だな。でもそのあなたがぐちぐち言ってるじゃないですか、みたいなね。これなんですよ、まさに怖いのは。その人の口癖とか言ってることとか行動と同じことをいつの間にか自分もするようになっちゃうんで、だからこそ誰と一緒にいるかが非常に大切なんです。はい。しかしそこまでやらなくていいかなっていう言い訳を出しますよね。何かしようとすると、ダイエットにしても、コピーにしても、もう写経前にしようみたいなね。いや、そこまでやらなくていいんじゃないのみたいな。なんか思ってたら本当毎日やってるって言うけど、本当あいつ口だったかもしれないみたいな。中で思ってる人いるかもしれないですよね。そういうの、なんか、バレちゃったんだけど。あ、そうですよね。勤め人、今、あの、勤め、コメントが来たんですけど、勤め人の世界ではよく見る光景ですよね。やっぱ飲み会ね。あの、僕、昔、リクルートって会社行って、新橋がね、あの、当時本社があったんだけど、もうやっぱり新橋のサラリーマン最高。いや、面白いんですけど、なんて言うんだろうな、僕、もう本当はあれが耐えられなかったんですよ。まあ、そんな話がそれました。だまあ、小野が社協を毎日やってるっていうことで、ね、俺のあいつ口だけなんじゃねえみたいな、言う人いる人もいるかもしれないですよね。まあ、まさら僕がその召喚を見せても、まあどうかって話ではあるんだけど、なんて言うかな。思ってもないんだけど、本当は。自分を正当化するために言い訳したくなるんですよ、やっぱり人って。これ非常に人間の習性として覚えているところがいいと思います、僕はね。ああ。なるほど。あ、ちょっと鈴木さんまた面白いですね。ちょっと、いいですか、やめても。お風呂の中で今使用してるスマホで。なるほど。ちょっと今このコメントは、了解です。ちょっとこれの質問は後ほどちょっとしますね。もうちょっとこの本編終わります。はい。で、セールスライティングもアフィリエイトでも何でも途中でやめてしまうのは、現状維持バイアスにやっぱ上がらないからな、って僕は思ってるんですよ。だからじゃあどうすれば現状維持バイアスを外せるかって話ですね。なぜ現状維持バイアスに上がえないのか。セミナーに参加したり、環境を変えたり、行動を変えたりにも関わらず。まあ、必然性がない。やる必要はないからなんですよ。基本的には。だからこそ、もし現状を変える必要があるんであれば、自分がどうありたいのか、自分がどういう状態なのかを知ることがスタートした。自分が今どの位置にいて、どこに行きたいのか。これが自分の心からのこう気持ちで表現できないとなかなか、難しいですよ。だからこそ、目標設定は的確かっていうのが大事なんですよ。セールスライターになりたいってもちろんいいと思うんですけど、セールスライターってのは別に名乗ったら誰も慣れてしまうんで、セールスライティングスキルを身につけた先にどういう世界を実現したいのか、どういう世界の住人になりたいのか、こういうこうなんか理想の世界みたいなものをね、書き出してみると僕はいいんじゃないかなと思って。ただし、理想の世界書き出すのがいいんだけど、いやー、小野さんね、やっぱりね、小野さんが言うとおり、僕もプライベートジェット欲しいと思うんですよ。いつまで欲しいですか？いやー、明日には欲しいです、ね。プライベートジェットっていくらかかるか知ってますか？いやー、わかんないですけど、みたいな話をね、たまに誰かからされるような気がするんだけど、あ、今、作り話ですけどね。気候は飛躍したがるので、高飛びしてもしょうがないです。現実的に変わる。ただ、マイケル・マスターソンは7年間あれば大抵のことは叶いますよって言ってます。それは僕もなんとなくそう思います。僕はセールスコピー学び始めて4年ですね。独立して大体3年ぐらい。厳密に言ったらまあ2年半ぐらいなんですけど、ふと思ったのは、3年やれば随分変わるなと思いました。世界が。1年も随分変わりますけど。なことで参考に。もうちょっと言っちゃうと、3ヶ月ごとに大体、自分で変化を体感できるようになっていると、いいリズムに乗っていると思います。3ヶ月。もちろん、いいこともそうでないこともあるかもしれないけど、3ヶ月ごとに変化を体感できるんであれば、僕はいいリズムに乗っていると思います。ただし、方向性だけは、ちゃんと定めておいてください。方向を定めておかないと、自分がどっちに進んでいるのか、 いい方向に行ってるのか、そうでないのかっていうのは確認できないんで、そのためにこそ、ちゃんと書いておくって必要ですよね。7年後に自分がどうなってるのか、いわゆるマイクルマスタープランかな、と習慣のマスタープラン。そして一人でできないんだれば、僕は誰かにマネジメントを伴う必要があると思う。マネジメントされる環境に身を置いてるかどうか、つまり負荷がかかる場所にまさにそれなんですよ。例えば、あの人たちがあれだけやってるんだから僕もやめたってことになりますよね。これ。多少気持ち悪いぐらいがちょうどいいんですよ。もうやらなきゃ、いや、本当はやらんだけど、やんなきゃ、みたいなのがちょうどいいです。やっぱ人間怠けるんだね。怠けない人もいますよ。まあね、会社にはマネージャーがいますよね。なんでかというと、やっぱ管理者が一緒なんですよ。ライズアップはなぜ結果にコミットできるのか。これもライズアップでトレーナーが管理するわけですよね。食事とか写真を撮ってくるとかって。じゃないと返金保証できない。僕がアプレンティスに第2期に参加した理由は、アプレンティスの、環境をコーチとして使おうと思ったんですよ。自分のペースメーカーとして。やっぱり刺激になるんで。管理をされようと思って僕はこの選択をしました。その目標はゴール設定に自分になければいけない必然性があるのかどうか。これ大切ですよ、ね。繰り返しですけど。なんで僕はこのスキルを学ぶのか。だからこそまず自分という器、自分を知って、で、自分を知っても、俺はどう進んでいいかわかんないなっていうんだったら、いろんな体験をして、いろんな人と初めての人は、初めての場所に行ったりして、器を広げる体験だと僕は思う。個人的には、海外に一人旅をすることをお勧めしたいんですよね。やっぱり。はい。そして環境が大切。変化するなら、付き合う人を変える。住む場所を変える。時間配分を変える。この三つだというふうに、コンサルタント大前健一さんは言っています。この人はもともと都議会の、まあ、都知事選とかを立候補した、エネルギッシュのおっちゃんなんですけど、僕、この人とちょっと関わりがあって、一新塾っていう政治を学ぶ場所があったんですよ。そこで僕、この人までプレゼンテーションしたことがあって、なかなかいい人だなと思いました。だからこの人はどっちかっていうと、政治家っていうよりも、コンサルタントとして有名で、マッキンゼーっていう、なんか、誰もが羨むようなコンサルティングファームって言われてますね。確か、知る人ぞ知る。ここの日本社の多分初代の社長が大前さんだったような気がします。本も結構書いてある。もし興味があったら。あ、結構いい本ですよ。見てみてください。で、これが現状維持バイアスの外し方。まあ、言っちゃうと環境変えましょうよ。で、家族で、例えば家族のためって、僕も家族のためにやってますけど、家族のためにスキルを獲得するって決めて、行動をしだしたのならば、家族を差し置いてでも一瞬は。まあ、一年間ぐらいは、スキルを書くときにフォーカスする必要があるんじゃないかなと僕は考えています。僕は実際2014年のパスポートはまた機会があればお見せしたいんですけど、僕の2014年のパスポートをお見せすると、本当にね、割とコピーの勉強をしていて、うまくいき始めた時期だったんですけど、この一年間は大事だから、体力でやめようと決めた時期だった。だから年末に1回、2回行っただけ。パスポート見れば、明らかに。これはある女性が僕のパスポート見て、あ、本当に小野さんパスポートを、2010年は数が少ないですねって話になって。本当に、一応証拠としてお見せしたいんですけど、そういう時期を置いてました。だから、そういうふうにして、家族のためにスキルを獲得するんであれば、家族を差し置いてでもスキル獲得にフォーカスする必要があるっていう時期もありますよってことをぜひお伝えしてください。なんでかっていうと、家族がね、一番大変なんですよ。現状維持バイアス。いやー、嫁、妻怒らしたくないから、今日はコピーいいか、みたいな。今日ブログまだ書いてないんだけど、妻からちょっと食事運ばれたし、ここでちょっと信頼残高高めないといけないから、今日はいいか、みたいな。信頼残高ってことは大切ですけど、信頼残高が現状維持バイアスになっちゃってるんですよね。一つに絞る。難しいかもしれない。これがコツです。今一番大切なことに、たった一つに時間もお金も投資すれば、一年後には趣味の景色が変わってます。多分付き合う人が変わってます。これは僕の経験から。本当変わりますよ。まあ、僕はあえて、携帯から友達とか消しましたけどね。申し訳ないと思いながら、ごめん。だけどね、面白いもので、消しても、300円ぐらい多分消したと思うんですけど、その消した友達から電話がかかったのは、たった一回だけですか。そこは謝りましたけど。こういう事情でって話で。で、そんなもんだと思います。今、自分を取り巻く環境、自分の状態をよろしくないと思うんだったら、自分の周りを見た方がいい。 おそらく自分と似たような人ばっかりいるんだと思う。今自分がうまくいってるなと思ったら、周りを見てください。自分の周りはきっといい方々に囲まれてるはずです。そういうものです。なぜ時間と場所と仕事を選べるスキルを手に入れたのかを知って、レジオならセールスライティングという学び方を知って実践し、現状入りバイアスを外していきましょう。というところで、本日25日の、本編を一旦終了したいと思います。で、最後に言葉2つ。昨日と同じですけどね。ちょっといい言葉なので。我々の時代の最も重大な発見は、人は自分の精神的態度を変えることによって、この人生を変えることができる。ということである。ウィリアム・ジェームズさんが言ってます。つまり、自分のマインドセットを変えることによって、自分の行動を変え、人生を変えることができますよ。もちろん、マインドセットを変えるだけでダメでしょ。俺はすごい、俺はすごいって言われるだけでダメでしょ。マインドセットを変えて、行動を変えて、人生が変わる。行動を変えましょう。で、もし今日自分の人生最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうか。スティーブ・ジョブズの言葉ですね。ステイ・フーリッシュ。ステイ・ハングリー、ステイ・フーリッシュってながる。大学の名前、スタンフォード大学、そう、卒業式の有名なセリフでやった。これ僕すごい好きなんですけど、本当にこういう状態が続いているようであれば、僕は何かを変えるときなんじゃないかなと。僕はまさに、前職で勤めていた時はそうだったんです。朝起きて、部下の指導をして、指導は指導で、なかなか成長してくれたんです。楽しかったんですけど、法人の営業のマネジメントをして、会社の、代表の、サポートをして、本当に今日人生最後の日だとしたら、僕はそれをやりたいと思うだろうか。僕はそれよりも、自分の長男とか次男とか妻たちと時間を過ごしたり、もしくは僕を必要とさせてくれる人だったのために世界を飛び回ったりした方がいい僕は思ったので今の選択を取りました。ぜひこれをですね皆さん問いかけていただいて自分の行動の源泉にしてもらえればいいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ではここで本編終わりますのでどうもありがとうございます。ここからですね、新プログラムの案内を開始したいと思うんですけども、またなんか質問とかあったら、一旦4分間ぐらいちょっと時間を空けますので、今19時6分、ごめんなさい、21時6分だと思うんですけども、新プログラムなんで、昨日の例だと、10分か15分ぐらいで終わると思うので、9時10分から開始したいと思います。で、今ちょっと質問をいただいてたので、ここで一点ちょっと質問をですね、はい、今お風呂の中でまだいらっしゃるかわからないですけども、鈴木さんから、はい、現状今、ちょっと読み上げ、目読しますね。なるほど。ちなみにこれ個人的なちょっとしたアドバイスですけど、自分のことをヘトクソとか言わなくて大丈夫ですよ。なんでかっていうと下手かどうかとか、うまいとか、なのでね、下手かどうかって思う必要もないし、うまいかどうかって思う必要もないです。なんでかっていうと、うまいとか下手を判断するのは読み手なので、お客さんとか読み手が判断するので、自分が書いてることを自分で評価する必要は僕は基本的にないと思う。自分で評価しちゃうと、あんまり良くない気がしますね。なんでかっていうと、僕らの仕事は、レジ鳴らすレターを書くことですよね。僕がお金を出すわけじゃないんで。読んでくれたクライアントが、じゃあこれだったらあなたに任せるよってお金を出す。これを読んだエンドユーザー、読み手の方がこの商品買おうというふうにお金を出す。判断するのは常に読み手なんです。だから僕らは自分の仕事を自分で判断しない方が僕はいいと思う。判断は数字で。読み手が読んだ結果、数字となってレジがチリンチリンとなったら判断していいと思う。だから自分で自分のことを下手とか上手いとか。あんまり言わない方がいいんじゃないかなって。セルフイメージで変わってしまう。知り合いから受けようのはいいと思いますよ。やっぱり近いところから始めるのが商売の鉄則なんで、近いところから。いきなり遠いところからやってもしょうがないでしょうね。遠いところからやってる時間がかかってしまうんで、まず近いところ。近いところから始める。商売の鉄則です。なるほど。セルフイメージ大事ね。なるほど。結果が大事ですね。そうですよね。なるほど。 これ個人的にはもしよかったらまたそうですね、いろいろ僕の経験をお伝えしたいところなんですけども、ですね、僕は幸いにもダイレクト出版からで結果を出したんで、結果を出してたので、ダイレクト出版の寺本さんに僕と契約しませんかっていうのはそんなに苦じゃなかったんですよ。なんだかというと、僕よりだって書ける人いませんよ。いや、だから今、僭越ながらなんか自信満々な話しちゃったんだけど、でもこれ事実なんですよ。だって2013年から2014年にかけて、僕が書いて、僕と勝負したライターさんって、僕に勝てた人って多分ほとんどいないんですよ。僕が書いたら勝ったんですよ。書いたら書いたら勝つっていう、ライティングできるとここにいるのに、まあ大丈夫だろうと一応控えめにはしてますけど、そういう自負があったんですよ。でもそれはなんでその自負があったかというと、結果をちゃんと数字で出してからです。多分何千万とかじゃないと思うんですよ、ダイレクト出版の貢献では。一億くらい普通に言ってるんじゃないかなと思いますよね。わからないですよ、ちょっと 僕の妄想です。2年間とか1年間においてはそれだけ僕はやってたので、数字で貢献できてるから、まあ大丈夫なんじゃないかなと。これがだからいわゆる自信だったわけですね。でも、最初はその自信ないじゃないですか。当然ですよね。だったら僕は、ただでもいいからやらせてくださいっていう発想もあると思うし、今の自分の現状をちゃんと伝えて、それでも僕と一緒にやりませんかっていう人にアプローチをかける。ただむしろ自分からお客さんを選びに、という発想も大事かなと思います。あとは実績が必要だったら、ただでもいいから書く。やってる人いますけどね、そういうふうに。だから個人的にお勧めするのは、なぜあなたと一緒に僕は仕事をしたいと思うのか、思ったのか、初心者だけど、っていう情熱をぶつける。それで、行くよって言ってくれた人だけ仕事をすればいいんじゃないかな、っていうような気がします。その方がお互いにとっていいと思うんですよね。やっぱり人間関係なので。ちょっともうちょっと思いついたらですね、また回答したいと思うんですが、ちょっと一旦このぐらいにしておきましょうか、一旦はね。ぜひ頑張ってほしいなと思います。あ、目が覚めました。ありがとうございました。あ、なるほど、なるほど。あ、どうもありがとうございます。なんかコメント嬉しいですね。こういうふうにリアルタイムできて。ありがとうございます。あ、藤原和弘さんとはね、当時設定はないんですけど、別のところなんか設定あったんですよ、あの人。多摩大学の何かに藤原さん来てて、あ、違うな。藤原さん教育だ。藤原さんと一緒に教育改革をやっていた、慶応の教授の、菅かな。菅さんって結構若手がいたんですよ。若手が一新塾ってところに、さっき言った大前健一さんの、講義しに来てて、その時に、菅さんの、司会を僕やったんですよ。それで、鞭打ちになってしまっていた、交通事故かなんかで。それで、菅さんと藤原さんともう一人、桜井幸子さんから、教授で本出してて、これで藤原さんとちょっとなんか、たまたま役でたまたま会ったような気がするんだけど、直接喋ったことはあんまり多分ないと思うんですけど。僕がいた当時、藤原さんはもうリクルートいなかった気がします。いたのかな？フェローか。リクルートの社員でフェローって感じで、なんかアドバイザーみたいな感じでやってましたね。一応参考まで。はい。では、最後に、プログラムの案内をしたいと思います。多分、まだ今、昨日いた方々とみんな同じかな。クニオさん来てらっしゃいます。ありがとうございます。では、行きますね。昨日ずっと同じ話なんですけど、ちょっと繰り返しになりますが、ここから、始めたい。あ、ごめんなさい。一回ちょっと共有解除して、音声、昨日